本日のテーマは記号論ないし記号学です。記号論と呼ぶか記号学と呼ぶか、まあどちらにしろこれは言語学に非常に関わりのあるところで、記号学の中に言語学があるのか、あるいは言語学の中に記号学があるのかっていうのも議論があったりします。記号論っていうのはその名の通り記号を扱う学問なわけですけど、まあその中でも言語が中心的な、まあメンバーっていうかね、対象であるっていうことは、まあ多分異論はないと思うんですよね。で、言語が記号であるっていうことについてのエピソードは過去に何度も撮ったことがあります。大体ソシュールについての話になっていると思うので、まあ、興味のある方は、ちょっといちいちね、関連エピソードを URL 貼りませんが、まあ、過去のエピソードを遡って、まあ、大変でしょうけどね、見つけて聞いてみてください。で、言語記号というのは、シニフィアンとシニフィエという二つの側面からなっているというふうに言われることがあります。まあ、まさにこの話をしているエピソードがどっかしらにあると思うんですが、シニフィアンというのは、まあ、表すもの。シニフィエっていうのは、表されるものっていうふうに、まあ、どちらもフランス語の分子形ですけど、日本語だったら、濃記と初期とか、まあ、もうちょっとわかりやすく、記号表現と記号内容と言われることもあります。例えば、日本語の、キツネという、この言語記号にも、シニフィアンとシニフィエの側面があり、シニフィアンの方は、まあ、キツネという、音ですね。書き言葉であれば、キツネという文字になるわけですが、その表している方、まあ聴覚イメージとか言われることもありますけど、端的に言えば音の側面がシニフィアン。で、キツネというあの動物それ自体というよりは、まあキツネという概念ですね。その概念的側面のことをシニフィエと言います。で、それが一緒くたになったのが、まあ、シーニュと言われる記号なんですね。BGM です。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。虫歯建設株式会社です。キツネというシーニュは、キツネという音の側面シニフィアンと概念の側面シニフィエからなっていて、で、そのシーニュ全体がキツネという、まあ、指示対象を指しているっていうことなんですね。まあ、この辺がちょっとややこしいですけど、キツネという音がキツネというあの動物を指しているわけではなくって、音と概念が一緒くたになった記号がその指示対象を指してるっていうふうに考えます。シニフィアンとシニフィエっていうのはよく紙の裏表とか言われて、まあ、切っても切り離せないものというふうに言われます。ただ、固有名詞、シガ15みたいな、固有名詞はシニフィエなきシニフィアンと言われることもあるんですね。まあ、これについては関連エピソードを概要欄、URL 貼っ付けておこうと思うので、ぜひこの後聞いてみてください。そういう固有名詞は別として、シーニュ言語記号というのはシニフィアンとシニフィエ、まあ、音の側面と概念の側面というね、まあ、2つの側面を持ったものであるとざっくりとまとめることができます。で、ここまでの話、シニフィアンとシニフィエの話とかは過去のエピソードでやってますが、今日はもう一歩踏み込んで、繰り返しですけど、シーニュ自体はシニフィアンとシニフィエからなってるんですが、それ全体がシニフィアンやシニフィエになることがあるんですね。このことを指摘したのはロラン・バルトという学者です。で、まずシーニュ全体がシニフィアン、何かを表すものになるというものから考えていきますと、一言で言うとそれはコノテーションと言われるものです。コノテーション。コノテーションっていうのは、 まあ、簡単に言うと含みとか、あるいは背後の意味ということができます。さっきの狐の例だと、狐という単語ないし言語記号、すなわち侵入全体でずる賢いとかね、あるいは陰険なとか、まあ、そんな意味がついて回ることがあると思います。これがコノテーションと言われるものです。比喩的な意味と言ってもいいかもしれません。で、このコノテーションにおいては、キツネというシーニュ全体が、シニフィアンとシニフィエの結合体であるシーニュ全体が、またシニフィアンとなって、で、ずる賢いみたいなシニフィエと結びついているということなんですね。まあ、ちょっとマトリョーシカっぽいね、そういった状況になっています。では逆に、シーニュ全体がシニフィエになる、意味されるものになるっていうのはどういうことかというと、これはメタ言語と言われるものになります。メタっていうのは日常生活でも使われることはあると思うんですよね。ドラマとか映画とかアニメの中で、そういう創作物の中で現実世界のことを揶揄したりとかね、そういうのをメタ発言とか言ったりしますけど、まあ、イメージとしてはなんかそういうのに近いと思いますね。なんか一個上から見てるというか、外から見てるっていうような感じで、で、さっきの狐の例だと、狐が狸をからかった。この文章で狐は主語であるとか言った場合の狐はメタ言語ということになります。言語学でこのメタ言語っていうのはたびたび起こるものだと思いますが、まあ、狐という、まあ、音と概念の結びついたシーニュが、今度は表されるもの、シニフィエとしてメタ言語では機能しているということなんですね。まあ、メタ言語っていうのは、要はその、述語の定義の時にね、かなりわかりやすく現れるもので、だから辞書っていうのはメタ言語ばっかりだし、まあそれが外国語だとさらにわかりやすいですね。メタ言語で別の言語を使ってるっていうことになるので、FOX とは日本語で言うところの狐だとか言った場合は、この FOX っていうのがシニフィエ、表されるものとなってるんですね。コノテーションとメタ言語という、まあ、一見全然違うようなものが、シニフィアンとシニフィエという観点から説明できるっていうのは、なかなか面白いですね。ロラン・バルトのすごいとこだと思います。この記号学とか記号論っていうのは非常に面白くって、僕も言語学を勉強し始めた当初、まあ、この辺に結構のめり込んだというか、いろいろ勉強したことはあるんですけど、まあ、ほどほどにしといてよかったかなというかね。記号論のその対象とするものは、言語にとどまらず、まあ、いろんなものに広がってるんですよね。シニフィアンとシニフィエが認められたら、それはもう記号論の射程圏内っていう感じで、例えば服装とかね、喪服っていうのは、そういう服装でもって哀悼の意を表していると考えれば、まあそれで記号だっていうことになるし、まあ警官の制服とかもね、まあそういった側面があると思います。あの服装でもって警官であるということを表しているわけなので、まあ、表すものと表されるものがセットになっています。そういう意味では、この世の中のありとあらゆるもの、まあ、文化と言われるものすべてが記号論的に分析できると思うんですよね。というか、まあ、実際そういうふうに考えている人もいるわけですが、それこそ人間の本質であるとも言えるかもしれません。まあ、最後はちょっとね、ふわっとした大きな 話になってしまいましたが、まあ、ぜひ記号論については関連エピソードがいくつかあるはずなので、やる気のある方はぜひ過去のエピソードを遡ってみてください。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローもお忘れなく。よろしくお願いします。お相手はシガ15でした。